新しいかもしれないが、一体この人がはどうなってしまったんだろうか。イエスという人物をよく知っているがゆえにですね、この方を救い主として特別な信仰の対象として受け入れることができなかったんですね。本来ならば彼をよく知る者こそがですね、イエス様を受け入れて彼に従う者になって良さそうなものですが、全くそうではありません。その逆でありました。イエス様は彼らの不信仰に驚かれたとあります。彼らがイエス様を特別な存在として信じることができなかったので、何一つ力ある技を行うことができなかったとあります。たとえイエス様であっても信仰のないところでは何もすることができないという、これは証拠なんですね。あの4つの畑の例えにもありますけれども、いくら種に素晴らしい力があり、土地が良ければいくらでも実を実らすことのできるその種であっても、土地が悪ければどんな素晴らしい種でも実一つ実らせることはできないという、その悪い方の実例になってしまったわけなんです。イエス様であってもそれを受け入れる人の信仰がなければ御業を行うことができないということがですね、ここで明らかになった。イエス様はがっかりされたと思いますね。不信仰に驚かれたとあります。その前の章では信仰に驚かれて、今度は不信仰に驚いておられるのです。で、今日のお話はその次のことにポイントがありますが、その後で近くの村々を教えて回られて、そして弟子たちを、10人の弟子を呼び集め、彼らを福音を伝えるために使わされたという出来事が、今日のお話の中心であります。この時すでに12人の弟子が選ばれまして、イエス様のそばにずっとくっついておりました。イエス様と寝食を共にしてですね、おりました。しかしまだイエス様のことを彼らはよく理解していたわけではありません。おそらくイエス様の福音宣教を始められてこの時数ヶ月、1年かそんなもんでしょうかね。そんなに長い間いるわけではない。イエス様のお話を十分に理解したわけでも、またイエス様がどういう方かということを彼らは実はあんまりよく知らなかったんですね。この時彼らの中では、救い主メシアという、この方はやはり特別な方だということでついてはきていますけれども、人類の罪を救うためにおいでになった神の御子であるというようなことはまだこの時はっきり分かっておりません。しかしそういう弟子でありながらですね、イエス様は彼らを使わしたというですね、彼らに福音を伝えに行くように命じられたというのであります。イエス様はこのように宣教の、このご自分がこの世界におられた時にですね、その早い時期から、非常に早い時期に弟子たちをこのように福音宣教に使わされたということには、いくつかの目的が考えられますけれども、2つのことを取り上げてお話ししたいと思いますが、まず第一にですね、この福音を伝えるということは、私たちイエス様に従う者の大切な役目であるということを教えるためであったということですね。つまりイエス・キリストを信じる者はイエス・キリストを信じて、そして自分が救われているだけではいけない。それぞれが一人ずつこのイエス様とつながって、イエス様によって救われて信仰を持ってですね、神のことをされる、それで役目が終わりじゃない。救われた者はそのことを伝えなきゃいけない。そのことをですね、まだ弟子たちは自分が救われているとかイエス・キリストに従っているとかっていうこともあまり十分理解していない時から、イエス様はそれをさせてですね、 で彼らにそのことを教えようとされたと考えられます。一人一人がこのイエス、ちょうど何て言いましょうかね、この自転車のタイヤを描いていただいていいと思いますが、中心にハブというかですね、イエス様がいる。で私たちはそのスポークで一個ずつこうつながっていると。それでこの信仰者のそれぞれ一人ずつがイエス様につながっていればそれでいいというものではない。今度はまたその信じた者がまたその信仰を伝えていくということがですね、このクリスチャンに与えられている責任なんだということが、まずですね弟子たちに教えられ、また私たちにも教えられているわけなんです。イエス様がおられるんですからね、別にこんな出来損ないの弟子なんか生かさなくてもいいとは思うんですね。もうイエス様が言ってくださって、そこで何百人何千人という人にこの福音をね、イエス様が語ってくださって奇跡を行われたらですね、それでもうみんなバーッとイエス様を信じて、イスラエル中の人がみんな信じて、それで丸く収まるかというと意外にそうじゃなかったんですね。この直前の出来事がそうですね。イエス様の教理の人はイエス様を受け入れなかった。そしてキリストが十字架にかかって復活し天にお帰りになった後で、イエス様を信じる者が集まりましたが、その時に集まった人の数は何人だったですか？3万8000人おりましたか？120人って書いてあるんですね、使徒の一生を見るとたった120人なんですよ。神の御子イエス・キリストであってもですね、ご自分に従う者を集めていく、また彼らを信仰者として育てていくのは120人が3年間ですけれども、3年間で120人というのは、これがイエス様のなさったことなんです。120人は限界かなんてそういう意味じゃないですよ。でも福音を伝えてそれを信じてそして育っていくということはですね、そのいっぺんに何千人何万人何億人という人が促成栽培にできるということじゃないんです。でイエス様はここで弟子たちを使わせたとあります。彼らに行かせてるんですね。彼らはまだ未成熟で特別な能力を持っているわけでもないし、言ってみればですね、神学校に入りたてぐらいですね。なんで私は神学校入ってきたんだろうなと思っているのもいる。でもとにかく行ってきなさいと言って行かせてるんです。まだ不十分であっても彼らに行かせて、そして彼らを通してこの福音が伝えられていくと。あなた方にイエス・キリストを信じる者の責任はそれを伝えることなんだということをですね、まず弟子たちに強く印象をつけられたんじゃないかと思います。そしてもう一つはですね、福音を伝えるというのは人が人に伝えるものだということなんです。もしですね、単に福音を伝えるというのが情報の伝達であるとするならば、弟子がいかんでもいいんです。この時はまだその印刷物なんてのはないですけれども、それでもですね、イエス様が大声で叫んでそれを聞いて、聞いた人がみんな救われればいいわけですから。でも意外にそうじゃなかったんですね。なぜかというと、福音というものはその内容が情報として伝えられていけばいいというものじゃないんです。今インターネットというのはね、最近犯罪関係でいろいろとニュースなんかに出てまいります。もう世界中のあらゆる情報はですね、無秩序に氾濫しています。インターネットには警察がないんです。自主規制しかないんです。だからインターネットの上で今回のような自殺の薬を売ったりですね、でインターネットの上で物を売ったり買ったりすることは別にこれは規制されてないんですね。ただそれが薬物取締法違反だったからいけなかったわけであって、薬物取締法で、ね、禁止されてないものであったら誰がそこで売買しても構わないんですね。でしかもそれが世界を超えてやってきますから、 たまたま国内だったから取り締まりましたけど、例えば南アフリカの人が生産カリを売ったとしますね。で、航空便で届いたと。それで自殺したとしますね。それ誰が取り締まるか。誰も取り締まれないんです。本当なんですね、これは。どっかカザフスタンかなんかで原爆の残りがあったんで、それを、インターネット経由で私が買ったとしますね。まあ、そういうことはありませんけれども。で、僕は、まあ、それは原子爆弾を買ったんですから、それは日本の法律で怒られるかもしれません。カザフスタンでそれでいいということになっていれば、それで彼は取り締まれないんです。警察がないんですね。本当に無秩序なんです。混沌としている状態ですね。だけどもこのインターネットの上で福音も伝えられています。ホームページ、教会のホームページもありますが、でインターネットの上で教会を作るという動きもあるんですね。バーチャルチャーチというんですけど、ただですね、これは本当の教会にはならないんですね。なぜかというと、インターネットというのは人と人が会わないんですよ、絶対。前インターネットでたまたま電子メールが届いて恋に発展したってドラマありましたね。僕は見たことないんですよ。それ話を聞いたわけですけども、別に見てちゃいかんということじゃないんですが、顔を合わせないでそのコミュニケーションができるんですね、インターネットというのは。世界中の人と。だから情報を発信する方も受ける方も気をつけてないと、もう何が来るかわからないという中にありながらですね、だからインターネットを通して福音を伝えていこう、また教会を作ろうという動きがありますが、でもそれは絶対に成功しないんですね。イエス様はインターネットを使われなかったんです。イエス様はこの未熟な弟子を使われたんですよ。なぜかというと、福音宣教というのはですね、人なんですね。で、彼らはそこで福音を、悔い改めを説いて、そしてイエス様は彼らに何をさせたかというと、ただ言って伝えろと言われなかったんです。彼らに悪霊を、汚れた霊を追い出す権威をお与えになったって。彼らはこれまでイエス様が病気を癒したり、汚れた霊について悪霊を追い出したりというのを見てきました。あるいは中には自分でやったことがあったかもしれませんが、この時彼らはイエス様から完全に離れてですね、イエス様の見てないところで、誰も知らないところで行って、そこで悪霊を追い出し、病気の人を癒したんです。彼はその時初めてですね、ああ、この自分に与えられている力というものはイエス様からいただいたものだ、自分もイエス様の弟子なんだということを確認したんですね。福音を伝えるというのは情報を伝えるんじゃなくて体験を伝えることなんです。だから私たちは体験を伝えなきゃいけないということなんですね。で、伝道という、昔私言ったかもしれませんが、伝道という漢字はですね、道を伝えると書くんですね。だけども本来の伝道は、この道という字はですね、導くという字を書かなきゃいけない。伝える導くと書くと伝導と呼びますけれどもね、これは例えば電気が流れるとかっていう時に伝導っていうような言い方しますね。だからイエス様の力が、福音の力が、神の力が、神の愛が人から人に伝わっていくんですよね。これが伝導なんです。だから神様の愛はかくかくしかじかですよ、神の力はかくかくしかじかですよ、信じる者は救われますよってですね、箇条書きにして紙で書いてもですね、絶対伝わらないんですよ。あと読んどいてね、なんてさよならってですね。あと知りません、ね。あなたとイエス様の問題ですから、私は一切タッチしませんってですね。これだけ読んどいてくれれば大丈夫ですなんて言ってもね、伝わらないんですよ。弟子たちは、病人を癒したり、悪霊を追い出したり、またイエス様なんて言われましたか？その土地に行ったら、その家に留まれって言われたんですよ。なんでそんなことをしたか。そこの家の人と接触するためなんです。行ったら町外れに小屋でも建ててね、あるいはどっかで洞穴かなんかに生活しながら町へ出ていけと言われなかったんです。その町に住んでいる、その地域に住んでいる人の家に行ってですね、上がり込んで三食食わしてもらって、そこで寝て、でもそうすることによってそこの町の人、その家の人、村の人と接触して、あなたたちの体験を伝えていきなさいと言われたんです。そのことをですね、イエス様は弟子たちに 体験させた、教えられたわけなんです。さらにですね、面白いことを言われました。もしあなた方を受け入れない場所、あなた方に聞こうとしない人々ならば、そこから出ていくときに、そこの人々に対する証言として、足の裏の塵を払い落としなさいと言われました。これは11節にありますね。足の裏の塵を払い落として、その土地を出ていくときにですね、その土地の土を全部そっち、そこで落として、そこからひょいっと出てきません。もう私はあなたたちに福音を伝えました、体験を伝えました、だけどもあなたたちはそれを聞く耳を持っていませんでしたから、もう責任はありませんよという意味なんですね。これはね、なんか非常に冷酷な感じがしますね。僕ならもうちょっと言ってですね、これは効き目がないなと思ったら、すぐ足の尻はたいてですね、隣の町に行きますね、私はもう責任ありませんってですね、もう足の尻払い落としまくってですね、地球を一周しそうな感じがしますが、でもなんでイエス様こんなこと言われたかなと思うんですがね、やっぱり一つにはそれは使わされたものの責任ということじゃないかと思うんですね。あなたが言って、そしてそれを聞かなかったらもうそれでいいんだと。もしこう言われなかったらですね、例えばヨハネが言ってですね、ヨハネとヤコブが言って、宣教しました。だけどもここの人は全然ダメです、もう頑固でですね、心はねじ曲がってるし、素直じゃないし、物と金に、完全に占領されて言うことを聞かないから、もう私はダメです、お次の人お願いします、ペテロとトマスが言って、ダメだ、これもダメだ、じゃあちょっと変なの行かせる、イスカリオテのユダ行きなさい、タダイと一緒に行きなさい、これもダメです、ね、最後はイエス様、あなたに言ってもらうしかありません。そういうことになっちゃうんですよ。言った人が責任を持って、もしあなたが言ってたダメだったら、もうそれはしょうがないんだ。責任はあるけれども、またそれだけですね、伝えるものに、権威があるということなんですね。で、実際に足の裏の塵を払い落としたという記事が使徒の働きが出てくるんですね。パウロがやったと書いてあります。よっぽど腹立ったんでしょうね。でもどうもその後のまた彼はそのところ行ってるんですね。一旦は塵を落としたけれども、やっぱり行ったんですね。でイエス様を受け入れなかった、あの教理を出られるときに、じゃあイエス様は足の塵を払い落とされたかというと、そんなことは書いてないんですね。だからもうすぐに諦めていいということはもちろんないけれども、それぐらいにですね、責任を持って権威を持って伝えなさいということじゃないでしょうか。で、もう一つ、大切なこの彼らを使わされたということの目的はですね、使わす人たちの訓練のため、彼らが学びと訓練を受けて成長するためなんです。福音を伝える、その福音宣教ということの目的は十分にありますけれども、伝えることによって彼らが成長したんですね。イエス様は彼らに何一つ旅支度しないで行けと言われました。杖一本、あとはパンも袋も金も持っていくなって。ある人はですね、このユダヤは旅人をもてなす習慣があるから、それでも大丈夫だったんだという人がおりますが、決してそんなことはないんですね。だってイエス様は馬小屋で生まれたじゃないですか、もてなされないでね、さあもてなせる人はもてなすけれども、そうでない人はやっぱりもてなさなかったわけで、どこの馬の骨かわからないようなガリラ出身の漁師が2人でですね、いかついおっさんがやってきて、下手に止めてあげたらですね、何されるかわからないというようなことであったと思いますが、でもイエス様は彼らに何も持っていくなと言われて、下着も2枚着るなという、一説によると旅に行くときにはですね、普段は下着は1枚だけれども、イスラエル人はどうも当時下着と上着と2枚しか着ないんですね。あったかいところですから、下着と上着というのは。だけども旅に行くときには途中で破れたり汚れたりなんかしちゃいけないので、2枚着ていったそうです。1枚持っていけばいいじゃないかと思うんですが、そんな持ってたらですね、旅にならないんですね。だから2枚着て行ったようですけれども、それもするなと。本当木の実木のままでですね、お前今日行けって言うんです。そのまま行きなさい、分かりましたって言って、でみんな出てったんですね。 12人みんな行きました。お前なんか食べる持ってるか。いやイエス様ああ言われたからな、何持ってないよ。そうかしょうがないな、腹減ってきたな、ちょっとあそこに家があるからちょっと行ってみよう。ちょっとすいません、カクカクシカジカなんですけど。何イエスの弟子だ、ね、食べるものがない。どうせどっかで悪いことして逃げてきたんじゃないのか。いやそうじゃないんですよ、お宅に誰か病人いませんか、お祈りしてあげますから。なバカなこと言ってるな。そうか、じゃあまあとにかくそういうことならお祈りだけしてちょうだい。手を置いてお祈りしたら中部のおじいちゃんが生き返っちゃってパーンと元気になったです。うわーすごいことになりましたね、あなたたちは神の使いですかということでね、態度が豹変いたしまして、一族郎と村中を集めてですね、大伝道大会が始まって、その村中が救われるまで彼らは、そこでお世話になって帰ってきたということもあったと思います。でもあるところに行くとですね、全然剣もほろろでもう全く言うことを聞いてくれないので、三日三晩食うものもなくて、ヘトヘトになってですね、死にかけて帰ってきたのもいたかもしれない。で神様は、まあ、イエス様はですね、なぜそういうことをされたかというと、彼らがその宣教の旅でもってですね、イエス様から離れて何も持たずに出ていくことによって、そこに神様が備えてくださることを学ぶためなんです。完璧に準備をして旅に行ったんじゃですね、そこで神様は何をしてくださるかということを体験することはできないんですよね。何も持たないからこそ、そこで神様がしてくださる備えを体験することができる。だからイエス様は弟子たちを教育するために使わされたんですね。彼らに苦しい思いをさせるためにそうされたんじゃないんです。で確かに彼らは神様の備えをそこで体験したと思います。ないからこそ神の恵みを知るんですね。あったら神の恵みは知れないんです。だから私たちは豊かであるがゆえに、この神様の恵みをだいぶ逃してますね、損してます。豊かであるというのは、これは神様の恵みを知るという意味では貧乏なんです。私たちの財布が豊かになると恵みは貧乏になるんですね。これ反比例してるんです。財布が貧しくなると神様の恵みはそこにいっぱい入るわけですから、私たちはどっちを取るかということなんですね。イエス様はあえてその空の財布を持たせてですね、そこに入るイエス様の神の恵みを体験させられたわけであります。そしてもう一つはですね、彼らの教育のことを考えたいと思いますが、イエス様は2人ずつ使わされたんですね。2人ずつ弟子たちをお使わしになった。これなぜでしょうかね。中華書にいろんなことを書いてありますが、旅の安全のためだという人もいます。一人だと危ないから、ね、まあ、それもあるかもしれません。他の中華書には、旧約聖書の申命記を見ると、証言をする人は2人以上じゃなきゃいけないと書いてある。彼らは証人としていくわけだから、一人じゃ信じてもらえないから2人で行ったんじゃないか、そういうふうに書いてあるものもあります。私はですね、2人で行かせたというのは、この一番最初のイエス様から離れた最初の段階から、信じる者は一人ではダメなんだ、二人以上の人が力を合わせてイエス・キリストに従っていくんだということを教えるためじゃなかったかと思うんですね。一人だったらもうひもじくなってですね、誰も相手にしてくれなかったら、多分もう途中で疲れて諦めてしまうかもしれない。でも二人だったらですね、一人がくじけそうになったら、いいじゃん頑張ろうやね、イエス様は言われたんだし、もうちょっと先まで行ってみようや、ね、一人だったら喜びが素晴らしい体験があったとしてもね、一人で喜んでるのとね、二人で一緒に喜ぶと全然違いますからね。よかったな、手を合わせて、ね、抱き合って、あ、よかったな。でこうしてですね、この二人の人が心を合わせて祈り、力を合わせて、そして、イエス様のこの命令を全うしていくということを体験させることによって、キリストに従っていくものは一人ではない、複数なんだということを教えようとされたんじゃないかと思うんですね。そういう意味ではこれは教会の基本がここにありますね。教会の基本があります。 今年のテーマですね、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に喜びなさいというこの言葉は2人以上じゃないと絶対に実行できない言葉なんですよ。1人では実行できない御言葉があるんです。聖書の言葉は一人一人が味わうものではあるけれども、複数の人でなければ実行できない言葉があるんですね。まさにこの言葉はそうなんです。その人のために祈り、その人のためにお世話をし、考え、共に悩んでいくときに一緒に喜び、一緒に悲しむことができるわけなんです。イエス様はこの教会というか信じる者が一人ではない、複数によって力を合わせ、祈りを合わせ、成長していくということの真理をですね、この一番最初の弟子たちに教えられたのではないか、そういうふうに考えます。私たちも実はイエス様の弟子でありまして、この十二弟子と同じようにイエス様から使わされたものであります。広島に使わされた弟子なんですね。幸いなことに一人ではありません。榎本さんは単身赴任で来られましたが、こうして教会にですね、行ったところで一人で信仰を守るというのは、ね、大変なことですよ。そういう経験をすることはないのは幸いなことですね。行ったそこに教会があってですね、行ったところに教会がなかったら辛いと思いますね。そういう経験ある方あると思いますよ。日本中どこでも教会あるわけじゃないですからね、心細いと思います。でも私たちはどこに行っても、そして少なくともここにですね、イエス様の弟子がこうして集まってる、一人で使わされてるんじゃない。そしてお互いに祈り合い、支え合って、そしてキリストの命令をですね、全うしていくんです。私たちは使わされてるんです。使わされてるというのはどういうことでしょうか。使命を与えられてきたということなんです。ただ旅行したんじゃないんですよ、彼ら弟子たちは、ね、温泉旅行に行ったというわけじゃないんです。目的を持って行けと言われて出てきたんです。私たちもそんなことはあまり自覚してないかもしれないけれども、イエス・キリストを信じた時から行けと言われて出てきてるんです。この広島に私たちは派遣されたんです。ここでキリストのことを伝え、キリストのことを伝えるんですけども、それは最初に言いましたように、ただ情報として伝えるんじゃないんですね。イエス・キリストを信じた、そして私の身に起こったことを体験として伝える、伝道していくために、キリストの電気を流すために使わされてるんです。電気はわずかでもね、ちゃんとつながります。それぞれに電流がありますけども、必ず伝わります。今朝私マイクこうやって触ったらですね、ブーブー言うんですよね。どうしたんかなと思ったら静電気でした。自家発電してですね、そういう方はおられません。車乗ろうと思ったら電気がビッてくるとかね、あれ人によって違うそうですね、なんか静電気の量というのは。僕は結構静電気の量が多くてですね、感謝できないんですけど、今日は感謝したいと思います。イエス様の電気をですね、いただいて、なんとかこれをやはりこの伝えていくですね。私たちがやはりその一人一人与えられたその使わされている場所でその役割を果たしていけばですね、必ずやこの福音は伝わっていきます。また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。私たちにもイエス・キリストの権威が与えられています。実際にそれを用いなければわからないですけどね、信仰を発揮しましょう。私たちの信仰を発揮したところに体験が伝わります。キリストに使わされたものとしてこの一年共にですね、力を合わせて、一人じゃないですから、ここに集まった人はみんなイエス様の弟子で、一緒に行けって言われてるんですから、一緒にですねイエス様の福音を伝えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、 新しい年も今日までお守りくださいまして感謝をいたします。命が与えられて、またこうして自由に生きることが許されておりますことを感謝いたします。ただの大使として任命してくださって感謝いたします。大変重い責任に思いますけれども、あの駆け出しの弟子たちが出て行ったように、私たちもそれぞれに信仰は違い、強いもの弱いものありますが、あなたに救われましたその体験を伝えてまいりますので、どうぞイエス様、私たちの使わされている場所で用いてください。主を感謝いたします。私たちは一人で使わされているのではありません。こうしてこのように多くの信仰の友が与えられております。祈りの友が与えられておりますことを感謝いたします。共に力を合わせ祈り合って、キリストの命令を実行させてください。感謝して御子イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。最後に聖歌を一つ歌いましょうかね。522番を賛美しましょう。
地の塵に等しかり、何一つ取り得なし。今あるはただ主の愛に狂われぞ。見救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝え、恵み深きイエスを。罪の世を望みなく、行くとせか迷いしよう。ただ君が愛もて救いませる我ぞ。見救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝え、恵み深きイエスを。もし恵みなかりせば、早滅び果てしなら、あるはただ罪のみ、いさをしなきわれぞ。見救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝え、恵み深きイエスを。されば世にある限り、主を歌い主を伝え、滅びより命に移されたる我は、見救いを受けし、罪人に過ぎず、されど我人に伝え、恵み深きイエスを。
ご起立ください。祝祷いたします。
仰ぎ恋願わくは、私たちの救い主御子イエス・キリストの尊き恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが、この小さな群れに集う愛する兄弟姉妹と共に豊かにありますように。アーメン。